こんにちは。ですね、10週目ですね。10週目になりました。で、まあ、今日の、今回のビデオを含めて、あと7回。あともう7回になりました。もう半分超えて、あと7回です。本当よく頑張ってると思います。で、まあ、ね、ずっとここ、今回の宿題でもその、無料のオファーとか、ランディングページとか、アンケートページとかをこう送ってもらって、本当に素晴らしいオファーとかが多いなと思って、伊勢さんと話しながら感動してたんですね。で、まあね、ついこの間まで、サーバーって何？初めて聞いたよっていう人もたくさんいたし、メールの送受信もまともにできないっていう人もたくさんいたんですね。そんな人たちが、素晴らしい。本当に僕が見ても、あ、そんな話があるのかとか、あ、うまいな話し方とかって思うようなね、無料オファーを送ってきてくれて、まあ、すごいね、嬉しいなっていう気持ちと、まあ僕も、セダンももっともっと頑張らないといけないなというふうに思います。で、まあ今日10週目なんですけれども、今回、ま、いろいろとまた、さらに深く深く入っていくんですけども、今日は、ついに、情報商材を作ります。情報商材です。つまり、あなたが、あなたの商品ができるんですね。で、もうこの世に一つしかないあなたの商品です。で、あなたはこれからその商品をどんどんどんどん売っていって、そして、お金を稼いでいく。そういうものを作ります。で、今回のテーマは、まず最初にですね、まあ、ダウンロードできるようにしてあるんですけども、全体像のマップ。で、まあ、全体像といっても今日話すところまでの内容ですよね。今日話すところまでの内容の全体像マップっていうのを、ダウンロードできるようにします。なので、今自分がね、そのマップを見ながら、こう、マインドマップ上に広がっているので、自分がどの位置にいて、これからどういうことをして、で、今までの復習で、今までやってきたことはどういうポイントがあったのかなっていうのをこうまとめてあるマップがあるので、それを見てください。で、常にね、こう、それはだんだんだんだん進化して、そのマップはどんどんどんどん大きくなっていくんですけれども、まあ今ね、自分はこの部分が埋まったんだな、情報ビジネスの全体像の、ここまでが穴埋めできてるんだなっていうのをこう認識しながら進んでいってもらいたいと思います。で、次のテーマが、見込み客をさらに引き寄せる方法です。で、もうここまでで、すべては見込み客だ。見込み客がいないと何も始まらないっていうことはもうわかってると思うんですね。そう。で、今までは何かすごいネタがあって、それをどうやって売ろうってみんな考えてたんですけども、違いますよね。見込み客がいて何が欲しいですか？どんな恐怖がありますか？どんなフラストレーションがありますかって聞いて、それをこう解決するテクニックを見つけて探して実践して、そしてそれを伝えていくっていうことです。テクニックから入らないで見込み客の欲しいものを作っていくってことですね。つまり僕たちはその見込み客がいないと何も始まらないんです。その見込み客をさらにいっぱい集めて、で、さらにアンケートを取って、で、たくさんの人にこう売っていく。その見込み客の集め方っていうのを話していきます。で、その次のテーマが、アンケートをお金に変える方法です。で、まあ、アンケートをね、恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果を商品にするのは分かった。でも、分かったけど、どうやって具体的に並び替えたりとか、どういう順番で話したらいいのかとか、どういうものがお金になるのかっていうのがまだ曖昧な人もいると思うんですね。どうやってそのアンケートっていうものをお金に変えていくのかっていう話をしていきます。で、その次のテーマなんですけれども、お客さんが感動してあなたにお金を払う情報商品の作り方を話します。もうただね、あなたの商品を買って、ああ、よかったな、ふーん、じゃなくて、ああ、すごい、こんな情報があったんだ、こんな言い方があるんだ、あ、自分は行動できて本当に感謝する。で、次のあなたがもしね、もう一つ次のバックエンド商品を作ったら、絶対に買おう、絶対に買うぞ、あなたからのメールを見逃さないぞ、っていうような心理状態になってもらうような、その感動させる商品の作り方、商品の構成をお話します。で、最後に、情報商材。それで情報商材あなたは作るんですけども、その最初の商材をいくらで売ればいいのか、っていう話をします。1000円で売ろうかな、3000円で売ろうかな、1万円で売ろうかな、5万円で売ろうかなっていろいろね、考えてることがあるんですけども、平均的に、そしてフロントエンド商品として最も入りやすくて売りやすい確率が高い値段というのがいくらなのかっていう話をしていきます。で、今回はね、この5つのテーマを中心に話していきます。ではですね、最初にマインドセットを話します。で、まあ、このマインドセットは今日の、テーマですね。今日のすべてのテーマに関わる一番大事なマインドセットだし、僕自身がこのマインドセットができてなかったから、ちょっとね、売り上げが伸び悩んでた。で、このマインドセットができてから、まあ、本当にね、桁を超える売り上げが上がるようになったっていうすごい、僕の中でも人生の分岐点であるマインドセットでもあるし、今日の話もこのマインドセットが理解できてないと、ああ、なんかわからないなっていうまま進んでしまうと思うので、まずしっかり覚えてください。書いてほしいんですけども、リストは、 誰のものでもないと書いてください。リストは誰のものでもない。そう。で、多くの人は、まあ、今ね、あなたも多分、そのマグマグさんとかに見込み客をこう何人か集めて10人とか50人とか100人とかいるかもしれないんですけども、この見込み客は俺のものだ。このメール会員は俺のものだ。絶対誰にも渡したくない。他のいい情報も教えたくない。何か、その自分以外の情報を与えたくない。っていうふうな気持ちになっている人が多いと思うんですね。で、それは全然おかしくないというか普通なんですけども、その気持ちで、リストは俺のものだってこう囲い始めると、売り上げは上がらないし、お客さんはどんどんどんどん逃げていくんですね。そう、リストは誰のものでもないんです。で、これあのね、モテない男、モテない男性にも共通してるんですけども、例えばね、まあほとんどこの継承のメンバーっていうのは、まあ9割ぐらいが男性なんで、まあちょっとね、男性向けの話になるんですけども、例えばそのキャバクラとかスナックとかに飲みに行きますよね、男性の人が。で飲みに行った時に、まあ気に入った女の子がいて、で、あの子気に入ったと思って指名しますよね。で、そうするとそのお客さんは、その男性は、その女の子は俺のものだ。絶対、他のお客と話してても、イライラするし、嫉妬するし、悔しいし、もう絶対他に渡したくないし、お前はもう俺のことだけ見てくれればいいんだ。っていう風なこう心境になるんですね。で、そうなると、その彼は、振られるんですね。まあ、どう考えてもうざいですよね、男は、その男は。で、その女の子は、彼のものでもないし、他のお客さんのものでもないですよね。もっと言えば、その彼女の両親がいると思うんですけど、両親のものでもないですよね。そう、彼女の人生は彼女だ。で、彼女は彼女のものなんです。で、それをこう間違えると、まあ、モテない男性とこのね、売れない情報企業家っていうのが似てるんですけども、あ、囲ったリストは俺のものだ。もう他の情報は見ないでくれ。もう俺だけ見てくれってなってしまって、で、あ、なんだこいつうざいな。なんか、嫉妬がこう感じても気持ち悪いなと思って去ってしまうんです。そう、リストはもう誰のものでもない。僕たちは何を考えればいいかっていうと、本当にね、僕たちのお客さんになってくれた人、僕たちの読者になってくれた人、僕たちのリストになってくれた人の進化を心から願わないといけないんです。で、まあ、本当に、まあ、心から願うって言ってもね、こんな第他人のことを、初めて会ったばっかりの他人のことをね、あの人の進化を願うぞとか、あの人に提供するぞって思えって言われても、まあ、思えないと思うんですね。で、僕も思えないです。正直、まあ、すべての人が、ね、幸せになってほしいっていうレベルまで来てないんで、わかるんですけれども、マインドセットとしてこう叩き込んでおいてほしいんですね。そうすると、まあ、いろんなね、これからマーケティングとかコピーライティングとかいろんな話をしていくときに、こう迷ったときに、あ、こっちの方法に進めばいいんだなっていうのがこう見えてくるので、リストは誰のものでもない。見込み客の進化を心から願うということを覚えてほしいんです。で、このマインドセットができると、まあ、どうなるかというと、その例えば、あなたが情報商材を作って売っているときに、あ、ちょっとこの情報をお客さんが求めてるな。じゃあ、アフィリエイトして彼の情報を売ってみようとか、あ、彼は情報だけじゃなくて、もしかしたらなんか商品も必要としてるな。じゃあいい商品探してあげよう。で、この商品をアフィリエイトしようとか、まあアフィリエイトしなくても紹介してあげようとか、そういう気持ちになるんですね。そう。そうすることによって結局あなたの売り上げも上がって、あなたの利益も上がって、あなたの収入が上がって貯金ができるっていう流れになります。そう。自分の商品も、他人の商品も、そして情報も、物も、すべて、その、相手のお客さんの進化につながると思ったら、どんどんどんどん紹介していってあげないといけないということです。で、お客さんは、見込み客はね、その、24時間、その、ね、早漏だったら早漏のことばっかり考えてないんですね。継承のメンバーだって、24時間も年中無休ずっと継承のことばっかり考えてるかって言ったらそんなことないですよね。いろんな悩みがあって、問題があって、いろんな恐怖もあって、フラストレーションもあって、でね、いろんなことを解決したし、いろんな欲があるんです。だから、そのね、早漏だったら早漏だけじゃなくて、そのいろんなものとか情報とか他人の商品とかどんどんどんどん与えて、で、僕たちも進化して、で、あなたのお客さんも進化させていってあげないといけないということです。で、これはその手紙をね、前の宿題でこう書いたと思います。見込み客、進化した見込み客からこう手紙をもらうのを書いて宿題でありましたよね。で、それをこう書いた時にこう気づいた人がたくさんいて、あ、中見さん分かりました。こういう風にしてバックエンドを作ればいいんですね。とか、あ、こういう商品をアフィリエイトすればいいんですね。とか、まあすごいね、すがすがしい気持ちになって、本当にこういう手紙をもらえるように頑張ります。とか、いろんなメールをもらったんですけども、本当すごい素晴らしいなと思ったんですけども、そういう風にこう、どんどんどんどん進化した見込み客が、こう手紙をくれるように、あとはいろんな商品を売っていかない、いろんな商品を作っていかないといけないということです。いいですか？じゃあですね、次にちょっと書いてほしいことがあるんですけども、二人のライバル。と書いてください。二人のライバル。二人ですね。で、 僕たちは、その、ライバルって言いますよね。自の商材だったら自の商品を売ってるライバルって言いますよね。ライバルがいるんですけども、ライバルは二人いるんですね、実は。で、これもちょっと書いてください。直接的ライバルと、間接的ライバル。で、最初にちょっと説明するんですけども、その直接的なライバル。直接と間接の直接的なライバルっていうのはどういうのかって言ったら、まあ、純粋に僕が地の情報商材を売っていたとしたら、地の情報商材を売ってる人ですね。同じ結果が得られて、しかも同じような感情を満たすような商材をこう、作ってる人が直接的なライバル。じゃあ間接的なライバルは何かっていうと、例えば、同じ地を解決するものでも、情報ではなくて商品、ウォッシュレットトイレだったりとか、なんか、まあそういうね、塗り薬だったりとか、サプリメントだったりとか、まあそういうものですよね。間接的なライバル。例えば、早漏の商材だったら、まあ、早漏の情報商材を売ってる人は直接的なライバルで、間接的なライバルというと、例えば、早漏だったら、例えばセックスレスとか、早漏のせいでセックスレスになっている夫婦とかっていっぱいいるんですけども、カップルとか、セックスレスの情報商材を売っている人とか、あとは、なんだろうな。まあ、例えば、その、セックスのテクニックをこう売ってる人もそうかもしれないし、じゃあ、例えばコンドームメーカーとかもそうかもしれないですよね。同じようなその結果を満たす、結果をこう、得られるもの、お客さんからしたら同じような結果を得られるものでも、まあ何かちょっとずれてるというか、ちょっと違う部分にいるライバルのことを間接的ライバルと言います。で、僕たちは、この間接的ライバルっていうのがすごくそのポイントになるんですね。間接的ライバルがポイントになります。で、これ書いてほしいんですけども、間接的ライバルは味方と書いてください。いいですか？で、僕たちは間接的ライバルは味方なんですね。友達なんです。仲間なんです。関連業者なんです。そう、彼らと仲良くやって、うまくいってる人が、本当にね、数年前から情報商材をやっていて、生き残っていて、ずっと稼ぎ続けていたりとか、今もね、貯金がたくさんあるっていう人なんです。で、この直接的ライバルと間接的ライバルがこう理解できると、このあなたの売り上げっていうのが倍増します。で、これからあなたは、たくさんのね、間接的なライバルと友達になっていかないといけないんですね。じゃ友達になるとどういうことが起こるのか。って言ったら、例えば、あなたの商品を、その間接的なライバルが紹介してくれるかもしれないですよね。あなたも、その間接的ライバルの商品をアフィリエイトできますよね。そう。例えば、マグマグのそのメールマガジンをあなたが持っていて、間接的ライバルをこう、同じような情報で間接的なライバルのメールマガジンがあったとしたら、お互いを紹介して、お互いの読者数を増やすことができるかもしれないですよね。そう。JV として、その、ね、一緒に何か共同で商品を作って販売するパートナーになる可能性もありますよね。僕たちは間接的ライバルと、情報商材を作って売っていくのと同時に、彼らとの人間関係を構築していかないといけないんです。これが本当に長期的なあなたの資産になって、で、あなたが本当にね、これから継承が終わっても、本当独り立ちして、どんどん勝手にね、稼いでいける。っていうようなシステムができるんです。いいですか？あなたはこれから一人でも多くの間接的なライバルを味方にして仲間にして友達にして、で、共同でビジネスをやっていかないといけないんですね。そう、そうすることによってアフィリエーターになれる、アフィリエイトできる、JV できる、相互紹介できる。で、まあもしくは PPC のキーワードにもなりますよね。その、例えば早漏でセックスレスだったら、そのセックスレスって入力する人の 20% がもしかしたら早漏かもしれないですよね。PPC でこう売るときとかもこう役に立つっていうことなんです。この間接的なライバルは誰かな、何かな、どんな人がいるのかなっていうのを想像したりとか考えたりして、この間接的ライバルっていうのをたくさん見つけるっていうことは、あなたがこれからビジネスをやる上でものすごい資産になるんですね。そう。で、今からですね、その間接的ライバルをどうやって見つければいいのかっていう話をします。間接的ライバルの探し方です。いいですか？で、一つ目が、あなたの商品と、同時に買うもの、情報は何かなって考えるんですね。あなたの商品と、その同時に買うもの、同時に買う情報は何かなって考えるんです。そう、例えば、まあ、じゃあちょっとわかりやすいので、ノートパソコンとしますね。ノートパソコンだったら、その、あなたの商品と同時に買うものだったら、例えばマウスとかありますよね。マウスとか何かのケーブルかもしれないし、もしかしたらスピーカーとかこうヘッドホンかもしれないし、そのパソコンの使い方マニュアルかもしれないですよね。その、あとは何かをインストールする方法の情報かもしれないし、まあそういうふうに、その、パソコンとはまたちょっと ちょっと離れたところに、たくさんありますよね。同時に買うものっていうのが。これが一つ目です。で、二つ目が、あなたの商品を買う前後に買うもの。前後です。前後3日とか前後1週間とか、それぐらいでいいと思うんですけども、前後に買うものです。で、例えばパソコンの場合、ノートパソコンだったら、その、やっぱりね、ビジネスマンが多い、ビジネスマンで出張する人が多いかもしれないですよね。ノートパソコンが必要ということは。あとは、あなたのように、インターネットビジネスをやってる人かもしれないですよね。そう、だったら、その、あなたの前後に買うものとか情報とかを考えたときに、例えばその、出張の、なんかね、ビジネス、出張代をこう安く抑えて、出張費を設ける方法っていう情報が必要かもしれないし、まあ、インターネットビジネスだったら今、継承でこう勉強していることをこう教えてあげたら喜ぶかもしれないですよね。もしかしたらノートパソコンとインターネットビジネスのこの情報っていうのはものすごく、その、なんていうか、密接度が高いかもしれないですよね。インターネット、ノートパソコンを欲しい人の 15% はインターネットビジネスをやっているとかね、30% は出張しているとか、そういう可能性がありますよね。そう、あなたの商品を買う、その、前後3日とか前後1週間に買うものは何、買う情報は何かなっていうふうに考えるということです。で、3つ目が、見込み客の平均的な1日の行動、1日の行動ですね。見込み客の平均的な1日の行動をこう紙に書き出してみるんです。まあ、朝7時に起床して、何をして、何して、何してっていうふうに書いていくんですね。で、まあ、朝は起きてご飯を食べて、会社に行って、何をして、居酒屋に行ってとかっていうふうに、こういうふうに書いていくと、そこからまたね、間接的ライバルのキーワードが見つかります。見込み客の平均的な1日の行動を書いてみるんです。これ、ものすごく後で、コピーライティングの時にこれができる人とできない人だと大きな差になってくるので、よく覚えておいてくださいね。見込み客の平均的1日の行動をこう書いてみるということです。で、次が4番目が、彼女、まあ、見込み客ですよね。彼、彼女が、よく買いそうなもの、よく買いそうな、情報、よく行きそうな場所、そして彼、彼女のアクティビティ。まあ、アクティビティっていうのは活動行動なんですけども、まあ、彼がよくやってそうな行動とか活動とか、ものとかね、そういうものを考えるということです。で、うん、そうだな。例えば、まあ、地の商材をこう売るとしたときに、こう、パッと考えたら、例えばね、なんか、地の人だからその、もしかしたら辛いものが好きなのかなとか、辛いものを食べてるんじゃないかなとか、あとは水分が少なくて食物繊維が少ないような、その肉とかばっかり食べてるんじゃないかなとか、あとは、その、スポーツをやってる人って結構地になりやすいっていう、まあ、足を開くようなね、激しい運動をしてる人は地になりやすいっていうのがあるんですけれども、まあそういう、スポーツをしてるんじゃないかなとか、スポーツジムに行ってるんじゃないかなっていうふうに、アクティビティとか場所とか行動とかね、好きなものとかをこう考えるっていうことです。そういうとこからもその PPC のキーワードとかの間接的なライバルっていうのが見つかります。で、次が、彼彼女が、見ていそうな雑誌とか、インターネットのウェブサイトとか、まあテレビ。まあテレビ見るのはあんまおすすめじゃないんですけども、まあそういうものをこうチェックしてみるということです。彼彼女が見てそうなサイト。どういうサイト見てるんだろうな。だからなんかね、まあ早漏の人だったら、昔そのすごく売れたのは早漏の商材を売ってる時に、そのね、エッチな動画がこう入ってるようなサイトに広告を載せたらバチーンと売れたんですけども、まあそういうものとかね、彼、彼女はどういうサイトをこう見てるんだろうなとか、どういう雑誌を見てるんだろうなって見て、その雑誌のね、いろんな広告とかをこう見ていくって方法があります。で、次が最後になるんですけども、彼、彼女が継続して続けていること。で、何かね、結構本当にこれずっとずっとお客さんとこう会話をしていけばいくほど、そのいろんなことが見えてくるんですけども、すごくな継続していることがあるんですね。で、まあね、同じスポーツをやってるせいでその地になったりとかっていうのもそうだし、なんかね、悪い習慣とか、まあ悪いとは言えないんですけど、習慣があるからこそ何か問題が起こってるってことが多いんですね。で、彼彼女がその、まああなたと僕の正体はその違うので、どういうその、ね、継続しているものが違うと思うんですけれども、彼が継続して続けていることは何だろうな。ずっと続けていることは何だろうな。何年も続けているもの。まあ、何年も買っているものとか、何年も食べ続けているものとか、継続しているものは何だろうっていうふうに考えるんです。これを考えていくと、まあ、すごくね、いい間接的ライバル、いいアフィリエイト商品とかが見つかります。で、僕自身ね、この間接的ライバル、間接的なライバルっていうのを、と仲良くなったおかげで、今があるんです。で、ずっとその、 僕自身情報商材を始めてから、まあ、そんなに 4ヶ月か5ヶ月目ぐらいで売り上げが上がり出してから落ち込んだことはなかったんです。でも、100万円の壁がね、どうしても超えられない時期っていうのがあったんです。月100万円ぐらいでもうずっとこう行ったり来たりしてる時期があって、なんかまあすごいいい生活はできるんだけどブレイクできないぞっていうのがあったんですね。でその時にこれをこうドーンと一気に花を咲かしてブレイクさせてくれて、でお金をね儲けさせてくれたのがその間接的なライバルだったんですね。で僕の恋愛商材をこう買ってる人はわかるかもしれないんですけども、まあ一つ急激にそのね4000万円ぐらいドカーンって2ヶ月ぐらいの販売で売れたものがあって、もうそれで、僕はもう借金も一気に返したし。なんかね、いろんなものも一気に変えて、で、名前もまあ、ある程度売れてっていうことになってきたんです。そう、それがね、すべて間接的ライバルで、僕自身どうしたかっていうと、その、まあその、同じような恋愛商材を売ってるような人たちにアプローチして、メールして、で、アフィリエイトしてもらって、そして売ってくれたらお礼をするっていうふうな人間関係を構築してたんですね、ずっと。で、みんながみんなであっちこっちでもう、あれはいいぞ、村上の商品はいいぞ、村上の商品はいいぞっていうふうに紹介して、まあ、昔はお祭りって言ってたんですけども、どのメールを見ても僕の商材がこう宣伝してみんなが褒めてるっていう状況が起こったんですね。で、それでも僕はそこでドーンと跳ねて、で、まあ今ね、こうやって人前で何か教えられるっていう、その、まあ、ターニングポイントっていうのかな。その分岐点だったなっていうふうに思うんです。だからね、今言ったその6つのアプローチ、6個のアプローチを、で考えて、その間接的ライバルを探して、で、どんどんどんどん人間関係を構築していくっていうことが、あなたがね、本当に長期的に、しかも、長期的に考えて何もしなくても売り上げがこう入り続けてくるシステムを得るために一番必要なんです。そう。一番大事なことです。だからね、まずこの間接的ライバルっていうのをこう探していってください。じゃあですね、じゃあ村上さん、その間接的なライバルが大事なのは分かったし、もう僕も私も一人でも間接的なライバルをこう見つけて人間関係を構築していきたいです。というふうになると思うんですけども、でもどうやってね、の間接的なライバルを探せばいいんだろう。今考えてみたけど、まあね、ちょっとビデオを止めて、ね、本当に5分とかでも考えてみてほしいんですけども、まあ、考えても、何か出てこないな、わかんないな、今言われた方法をやったけどわかんないなっていう人は、ちょっとこれから言うね、3つのアプローチをとって、間接的なライバルを、こう、さらに具体的に探してほしいんですね。で、そうですね、まず1つ目なんですけども、もう1つ目がもう、聞くです。で、これはもう何度も何度も言ってるんですけども、聞かないと分かんないんですね。多くの人は聞かないで予想だけで情報商材を作るから、まあ、他のビジネスもそうなんですけど、失敗するんです。必要性のないものを作ってしまうんです。もう聞く以上のそのマーケティングというか、マーケティングか、コピーライティングもそうなんですけども、聞く以上のものはないです。まずね、見込み客になりそうな人に、とか、あなたの周りにいる見込み客になりそうな人に、と聞いてみるんですね。平均、どういう一日を過ごしているのかとか、まあ、どういうものをずっと買っているのかとか、まあね、どういう、その情報を読んでるのか、どういうサイトを読んでるのかっていうのをまず聞いてみるっていうことです。で、その実際にね、マグマグさんとかで集めた見込み客には、その、まあ、アンケートページを作って、そのアンケートで聞いてみたりとか、っていうことが大事です。まず一つ目が聞くです。で、これをやらないで、情報商材が作れません、売れませんとかっていうのはもう本当に、それはダメです。これはもう最低限ビジネスをやる上で絶対にやらなくちゃいけないことなんですね。これができないと、うまくいきません。そう、聞くなんです。で、まあ、これも聞き方がま、すごい重要ですよね。僕自身もその、一番最初の商談の時から聞くっていうのはものすごく重視してたんですけども、じゃあ例えば、早漏の商談を作るのに、おいお前早漏だろ、なんか教えてくれよって言ったって、絶対に教えてくれないですよね。まあ、字だってそうだし、まあ、ね、爽やかなものでも別に、誰も教えてくれないんですね。誰も問題をあなたに話したくないんです。で聞き方が重要なんですね。例えば、その、ね、あ、この人早漏かなと思ったら、その人に、早漏の男の人が、買いそうなものってなんだろう、よく見てそうなサイトってなんだろうとかっていうふうに聞くと、多分まあその人はね、自分のことだと伏せたまま、多分あなたにいろいろと教えてくれると思うんですね。知ってるから。自分のことだから。っていうふうに、もう聞き方がものすごく大事ということです。で、二つ目のアプローチなんですけども、二つ目のアプローチは、書いてくださいね、これは。楽天、アマゾンで、見込み客が、検索してそうなそのキーワードを入力してみるということです。で、例えばね、楽天に入って、字って入力してみますよね。そうすると、楽天で字に関連する商品がずらーっと出てくるんですね。 まあ、何が出てくるかわかんないですけど、ウォシュレットトイレとか、まあ、その携帯用のトイレとか、なんかクッションとか、まあ、布団とか、便秘薬とか、塗り薬とか、いろんなものがずらーっと出てくるんですね。そうすると、これで、あ、こういう商品を買ってるんだなっていうのが一気に見えるんですね。物も情報もいろんなものが見えてくるんです。それ楽天で入力してみる。で、もっといいのはアマゾンで、アマゾンは本も扱ってますよね。商品プラス本も扱ってるし、まあ、いろんなね、世界中のものを集めているので、アマゾンでね、こう入力してみると、まあ、さらに広がります。あ、こういう本を検索してるんだな。あ、こういう本を検索してるんだ。で、よくアマゾンで見たときに、アマゾンさんで見たときに、この商品を買った人は、こんな商品も買ってますっていうのが下にずらーっと出ますよね。利用したことある人はわかると思うんで、今ね、見てほしいんですけども、まあそういうふうなことを見て、例えばじゃあ、早漏の本の下に、セックスレスの本があって、セックステクニック集があってっていうのが見えるんですね。で、ちょっとこれ、口の説明だけじゃわからないかもしれないんで、ちょっとここでビデオを入れて、どういうふうにして、間接的なライバルをこう探していくのかっていう話をします。
それでは、間接的ライバルの探し方をお話します。で、これは間接的ライバルと言ってるんですけども、実際にこの方法を知ると、まあ、例えば PPC のキーワードがこう見つからないっていう人も、こうターゲットが絞られていながらもライバルが気づかないようないいキーワードが見つかる。で、また相互紹介する相手も見つかるし、あなたがこれから情報商材を販売した後に、作るべきバックエンドだったりとか、その販売したと同時に売るアップセルの商品の候補にもなるし、これらの商材がアフィリエイトすることもできますね。他人の商品を、これから出てくるキーワードをこうアフィリエイトすることができます。あとは、例えばちょっと、今、PPC が情報商材が出せないって言ってみんなこうわーわー騒いでいるんですけども、例えば、ここにこれから出てくる商品とか、これから出てくる本とかを PPC に出して見込み客に集めて、そして、後ろで情報商材を売っていくっていう方法もできますよね。いろんな意味で、今あなたがこれからやろうと思っている商材の、市場というか、全体像というか、その相手の見込み客の気持ち、見込み客がどんなことを考えているのかっていうのが、これからやる方法でわかるようになります。で、それには、さっきもお話したんですけども、Amazon さんを使います。で、例えば、ここが、普段だったら和書にしてると思うんですけども、このままにして、すべてのカテゴリーにして、じゃあ、もう分かりやすいので、こう、早漏と入れてみます。そうすると何が出てくるかというと、こういう防止スプレーとか、本が出てきましたよね。スローセックス。キーワードも見つかるし、持続力コントロール法。ロングアクト、ちょっとなんだかわからないんですけども、なんか塗り薬っぽいですよね。薬用プロテクトローション。商品がたくさん出てきますよね。で、またここに、男の性を鍛える本。本が出てきますよね。そう、こうやって見ると、どういう商品がみんな欲しがっていて、というよりも買っていて、どういう本が出ているのか、どういうキーワードを使っているのかっていうのが一発でわかりますよね。まあ、本当仮にこれがものすごく売れているんであれば、まあ、これをこう、ね、Amazon さんとか楽天さんでこうアフィリエイトして、そこで集まってくる見込み客にあなたの情報商材を売ってもいいわけですよね。PPC が出せないとかってわーわー騒いでても仕方ないんで、こういう商品をこうアフィリエイトしてみるとか、いろんな方法がありますよね。で、もうちょっと面白いのが、例えば本をこう、クリックしたときに、ここにこういう、この商品を買った人はこんな商品も買っていますって、またいっぱい出てきますよね。まあ、なんかセックス講座だったりとか、テクニック集だったりとか、なんかいろいろ出てきますよね。こういうのが、バックエンド商品になったりとか、アップセル商品になったりとかします。で、あなた自身がその、相互紹介するときに、じゃあこういうテーマを書いている人をね、もしあなたが早漏の商材をこう作って、メルマガを書いているとしたら、じゃあこういうテーマを書いている人はないかな。例えばこういうキーワードをこう ED を入力してみて、出てくる人と相互紹介できないかなっていうふうに考えるんですね。 で、まあ、お互いがいい関係で、ウィンウィンの関係で、お互いの読者がこう満足して伸びるっていうことができます。これ Amazon さんだけじゃなくて、例えば、楽天さんなんかでも同じですよね。楽天さんで見てもいいと思いますし、例えば、こう字でこう見た時でも、あ、こういうふうなドーナツ型のクッションが売れてるんだなとか、ビオフェルミンが売れてるんだなとか、あ、この本がよく売れてるんだなとか、いろいろ見えますよね、すべてのカテゴリーで見ると。薬が売れてるなとか。ハンディウォッシュレットが売れてるなとか。こういうのが見えるんですね。そう。で、じゃあこの商品をアフィリエイトしてみようとか、こういう商品を売ってる人と JV してみようとか、いろいろと考えることができますよね。そう。こういうふうにして、せっかくね、Amazon さんとか楽天さんとか何億円もかけて、何百人何千人を使って、こう、売れる順番とか、売れている順番とか、関連しているものっていうのを、こう全部見せてくれてるんですね。そう。それをこう利用して、僕たちは利用して、それで、お客さんのこのね、進化につながるようなものをこう、たくさん売っていってあげたりとか、お互いを相互紹介して、その、読者数を増やしていくっていうことをやってください。だからね、一番その、じゃあ字のメルマガを書いていたら、また字のメルマガを書くのかって言ったら、そういうことではなくて、まあそれでもいいんですけども、まあ、ちょっと外れたところですよね。早漏だったら、そのセックスレスとか、セックステクニックとかなんかそういうのを書いている人と相互紹介をしてみるとか、もしくはその、もう一つあなたが作るときも、複数作るときも同じ考え方ですね。そういうふうにして、こういう、あの、大企業のデータを利用してください。
で、次は3番目のアプローチなんですけども、雑誌の広告を見る。雑誌の広告を見るです。で、見込み客が、その、買いそうな雑誌ってありますよね。絶対まあ、普通だったら雑誌の1冊や2冊っていうのは買ってるんですね。まあ、漫画雑誌も含めて、ファッション雑誌とか、まあね、その、まあ、犬のしつけで困ってる人だったら犬の雑誌かもしれないし、定期購読してる雑誌っていうのは、まあ、大体どんな人でも必ず1冊か2冊あると思うんですけども、その雑誌を見るんですね。で、その広告を見ると、その雑誌を読んでる人が買いそうな商品が広告出てますよね。商品とかサービスとか情報とかツールが出てますよね。そう、それを見るんです。で、この時にやっぱ一番注意してほしいのは、どれだけ連続しているかなんですね。例えば、その2ヶ月、3ヶ月、いつも同じ場所に広告を出している。いつも裏表紙にこの広告が出ている。となると、その広告主は利益が取れているということですね。何かしらの利益が取れているから出し続けているわけなんです。つまり、まあ、商品が売れているっていうことになるんですけども、まあ、連続していることが重要です。一回だけこう広告を出して、ああ、売れなかったらダメだっていなくなる人もかなり多いので、まあ、最低でもね、2ヶ月とか、まあ、2ヶ月っていうか、週間だったら2週間、3週間連続して広告が出ているとか、まあ、飛び飛びでこう広告が出ているとか、連続してっていうのがものすごく重要です。でこれを見ていくと、まあその、ね、本当に意外なことに気づきます。でぜひね、ちょっと、特にまあファッション雑誌とか見るとまあよくわかるんですけども、自分が何の商品を売っていけばいいのか、どんな人をアフィリエーターになってもらえばいいのか、どんな人とそのメールマガジンを交換すればいいのかっていうのが見えてきます。そう。で、この3つのアプローチでね、間接的なライバルを探していってください。